ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズ主催のひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、ひろこさん、先日、はい、バリ島に行ってたでしょ。
うんうん。
と思ったらナパバレーに行きますっていう話がなんか直後にあって、で今帰ってきてるんですか。
できた、帰ってきた。
どう、旅に行きすぎ、行きまくり。
そう、私ね、一応月に1回だけにしようと。旅行はもう毎月1回、国内でも海外でもそれ以上はもう入れないって2年前、去年からルールを決めてやってるんですけど、ちょっと9月は、行き過ぎちゃったんで、10月はおとなしくしてよかった。
いや、もう羨ましい限りですよ、本当に。
すごいよね。なんかね、こんな風にね、まあみんな本当にどうしちゃったのっていう感じかもしれないんですけど、やっぱマイルがあるとね、行けちゃうんですよ、本当に。
じゃあその様子をちょっと聞かせていただきましょうか。
うん、ねえ、マイルがあったらね、多分皆さん自分の今口座に何万マイルあるかっていうのをね、調べてみるといいと思うんですけど、
うん、
あ、行こうと思ったら、すぐ行けますからね。うん。あこさん、何万マイル持ってますか？
今ね、マイルで言うと、スターアライアンスのマイルが確かね、5万いくらで、
うんうん、
で、マリオットボンボイがね、私結構溜まってんです。50万ぐらい溜まってる。
溜めすぎ。
そうなの、そうなの。そうなんですよ。
そう、そしたらね、ちょうど10月になって、10月1日から、マリオットボンボイをユナイテッドのマイルに変えると、30% 増量しますよっていうのが始まってるんですね。
30%?
大きいでしょ？
大きい。何それ、知らなかった。
知らなかった。じゃあちょっとぜひぜひ。そうすると、マリオットとユナイテッドって即時交換って言って、ANA とか JAL だと数日待たされちゃうんだけれども、すぐもう反映されるのね。だから、その何十万ポイント、まあ、6万ポイントが、通常だと3万ポイント、3万マイルになるんだけど、それが 30% プラスだから3万9000になるので、
うん、
まあ、例えば12万マイルぐらい変えてもらって、7万8000マイル、
うん、
ユナイテッドにしたら、サンフランシスコもあさって行けますみたいな。
あ、急だな、ちょっと予定変えないと。あさってちょっと、
なのでもうぜひぜひね、アメリカもヨーロッパもいろんなところにね行っていただきたくって、まあそれのおかげで、まあ、バリ島行って、で今度はまあナパに行ってきて、でさらにバリ島はね、これは実際に、シンガポール航空で行ったんだけど、
はい、
ね、買ったの。マイルで発券するより安かったから、マイル使うのはもったいないなと思って購入したのね。5万1000円だから、シンガポール航空で、
はいはいはい。
で、まあ、その分マイル使わなかったので、今回はちょっとね奮発してビジネスクラスの方に乗って、まあ、ナパに行ってくるっていうね感じ で、このラグジュアリートラベラーズっていうのは、まあ、Facebook の無料グループでね、今600人ぐらいいてくれてるんですけれども、そこでいろんなマイルの情報をお渡ししてるんですが、プレミアムクラブっていうオンラインサロンがあって、はい、プレミアムクラブのメンバーさんとの、まあ、旅行っていうことで、それぞれの皆さんがちゃんとマイルで発見して、うん、でホテルポイントを使ってマリオットに泊まって、うん、だから飛行機も、まあ、ホテルも基本的にはまあ持ち出し、まあなしじゃないけど最小限っていう感じで旅をしてきたんですよね。
なんとなんと、そう、やっぱポイントとかマイルを使うと本当にね、
うん、
旅が、
そうなの。そう、その分まあただで行けるっていうことよりは、まあかけたいものにお金をかけるっていうことで、向こうでの体験、はい、上質な体験に、はい、まあ、そこは投資するっていう。
うんうんうん、
飛行機とかにね、うん、まあ、エコノミーだって、ジャルアナだったら28万円したのね。
あ、そ、何？ビジネスで
買ったらね。あ、ビジネスは70万円。
うん、わおわお。あ、エコノミーで28万？
そう。で、アメリカ系だったら15万ぐらいとか、ジップエアだったらまあ12万ぐらいとかなんだけど、はい、まあ、今回はビジネスクラス発見していったので、まあね、そこは、まあその分、うん、お得っていうかね、まあ一応サーチャージは ANA なので払いましたけれども、はい、そこはね、まあまあ、ちょっとこれ、喋っちゃうけど、うん、払わなきゃよかったっていうアクシデントがありました。
どうした？どうした？どうした？
もうね、使ったマイルは多分9万6千マイルぐらいなんですよね。
はい。
で、結構な、まあ、マイル数だよね。
うん、
だから、
うん、
まあ、ビジネスクラスの中でも、うん、まあ、いいビジネスクラスっていうか、うん、ANA だと、ザ・ルームっていうのがあって、
はい、
ザ・ルームっていうのは完全個室なのね。
へぇ、飛行機の中で、あ、いいね。乗ったことないわ。
スイートルーム、スイートクラスとか、うん、なんだろう、ファーストクラスと同じように、完全個室になるの、うん、でも、ビジネスっていうのがあって、ザ・ルームっていうんですけど、
はい。
大体まあサンフランシスコとかロサンゼルスとか、まあニューヨークとか、どこだっけな、ミュンヘンだったかな。そのあたりの長距離路線に搭載されてる機材なのね。
もうホテルの、はい、ホテルのように乗れるからね。
うん、もう本当個室、個室、本当に個室。ねね
うんうん、はい。
うん。そう。で、サンフランシスコは、そのルームが飛んでる路線だったので、これはいいと思って、わざわざアラスカ航空の、マイルを使って JAL でエコノミーを取ってたんだけど、それをキャンセルして、で、直前に、まあ、空きが出たっていうこともあって、ANA のそのザルームに乗ろうと思って、予約を変えたんですね。
うん、はい。
そしたら、当日24時間前にね、チェックインができるでしょ？
そうね。
で、24時間チェックインで座席をもともとまあ指定はしてたんだけど、確認してオンラインチェックインしたときは、そのまま私が指定した席だったんだけれども、うん、当日行って、はい、チェックインカウンターでも何も言われなかった。
うんうん、ね、
で、その後乗ってみたら、ザルームじゃないの。
え？
機材が変わっちゃってて。
なんか、そんな。
普通の、普通の。普通のビジネスクラス。
今3回言った。普通のって。え、部屋じゃない。ルームじゃない。
ルームじゃない。
椅子。
普通の、普通の、普通のビジネスクラス。え、ちょっと待って、と思って、どういうことってもうよくわかんなくって。
はい、はい。
で、まあ、機材変更の場合、まあ、例えば、発着時間の変更とかだとメールが入って、
うん、
まあ、どうしますかっていうのがね、うん、来るんだよね。はい、
来るね、うん。
そう。だけど、まあ、機材変更の場合は、もう、スケジュール自体は変わらないので、はい、まあ、どうしますかっていう話じゃないっていうことなのか、まあ、はたまた、その直前にね、起こった、まあ、シップのチェンジっていうことで、連絡をすることができなかったのか、ちょっとよくわかんなかったんだけど、こちらでございますって、その時 8C を取ってたのかな。で、座って、え、ちょっと待って待って待って待って待ってって、これはどういうことみたいな、
うんうん。
で、周りを見ても、まあ、なんか、そんなにざわついてる様子はないんだけれども、
うんうん、
私が見間違えてたってすごくびっくりしちゃって、うんうん、
はい、
で、いや、やっぱりこれはちょっとびっくりしすぎだぞと思って普通じゃないぞ、普通じゃないぞ、私だって8万、まあ、9万6千マイル払って8万7千サーチャージ払いましたからね、うん、
あ
と思って、うん、まあでもよくよく考えてみれば私特典航空券で乗ってるんで、うん、まあプライオリティとしては優勝のお客様のそういう感情に対応するのがまあね、ANA 側の対応かもしれないんだけれども、
はいはい、
ちょっとおかしいなと思って、で、私が座った 8C っていうのは、ビジネスクラスの場合、窓側に席があって、まあちょっとしたスペースがこう通路側にあるのか、通路側に席があって、窓側側にそういったちょっとデスクというかがあるのかっていう、まあ2パターンが交互になってるんだよね。
はいはい。
で、やっぱり寝るから、通路側でなんかガーって寝てて、人が通ってっていうのは嫌だから、やっぱ窓側に、寝るんだったら窓側に寄せたいみたいなね、気持ちがあるので、いや、これちょっとこんだけせっかく楽しみに乗ったのに、まあ、このね、ビジネスクラスで、だったらな、まあ、せめて席ぐらい変えたいなと思って、
はいはい、
シエさんに声をかけたんですよね。で、今日ってザルームじゃなかったんでしたっけって言ったら、まあなんか向こうは飽きたみたいな感じで、そうなんですよ、私たちも直前の連絡で本当にご連絡が遅くなって申し訳ありませんって言って、皆様にはカウンターではご案内させていただいたんですけどとかって言って始まって、うん、いやカウンターで連絡なかったなっていう感じで、まあでもそれ CA さんに言ってもしょうがないし、って言われて、ああそうなんですねって言って、確かに24時間前にチェックインした時はザルームだったわけだから、うん、まあ直前なんだろうなと思って、うん、でもね、機材が変わると客席の、うん、あの数も変わるのね。
そうだよね、
うん、だからもしかしたら例えば乗れないとか、うんうん、でそういうことになっちゃう人もいるのかな、まあそれは別にちょっと置いといてみたいな感じで、うんうん、で、じゃあ、私、ザルームだと思ってここにしたんですけど、座席で、よく眠れる席がいいので、どこか窓際に座席のある席って空いてましたら、変わりたいですっていう風に伝えたら、じゃあ、まあ、飛び立った後に変更可能かどうか確認してきますっていう話で、で、まあ、それはなんとか空きがあったので変えてもらって、まあ、その普通のビジネスクラスで
。ザルームじゃない
旅は始まったのね。で、ちょっと落ち着いてから、夜中というか、まあ、みんなが結構静かな時に、お手洗いに立った時に、うん、やっぱりもうちょっとなんか、消化ができない自分の中で。
できないんですよ。私だったら超クレーマーですよ。
なんでこんなことになってるのみたいな。
ねえ、本当よね。それ楽しみに乗ってんのにね。
一応私もね、発信してる立場、マイルで行ってます、ザルーム乗ってます、みたいなの、これ商売も等しいみたいなね。自分の満足度もあるけど、やっぱほら、こんな旅ができるんだよって伝えてあげたいから、と思いきや、で、そのシエさんね、捕まえてっていうか、たまたまね、いらっしゃった方と、あ、お席大丈夫ですかとかって声かけてもらったので、大丈夫ですけど、どうしてこんなことになってるんですかみたいな。
本当よ、本当。いや、言っていい、それは。
そう、そしたら、やっぱりね、結構その話は私だけじゃなくて、いろんな方からもされているし、結構サンフランシスコの路線って、それが多いらしいのね。
時代変更が、
うん、で、まあ、その都度やっぱりお客様に言われるんですよとかって言って、で、例えばお客様の中にはお金を払ってる人でもわざわざザルームだからサンフランシスコには用はないけど、サンフランまで飛んでそこから自分の行きたい、例えばシアトルだったりだとかっていう風に乗る人もいるから、これ結構変わっちゃうと、うん、クレームっていうかもう残念極まりない話で、うんうん、まあね、クレームになるとはやっぱりシエさんも言えないから、うん、すごくね、残念な話っていうことは言われるんですみたいなことを言ってたのね。
うん、
で、今日はそもそもなんでそうなったのか、まあ、これは再発防止っていうか私の次のために聞いておきたいなと思って、はいはいはい、今日はなんでこうなってるのかってわかりますって聞いたら、シエさんたちでメモっていうかね、コピー持ってて、小さな、まあ、その日のこういろいろ書いてあるやつ見たら、なんだろう、機材の到着遅延って書いてあったね。だからサンフランから飛んでくるその機材が遅延して、結局まあクリーニングメンテナンス間に合わなくて、まあ大外気を出したみたいな、そういう情報になっていたらしいんだけれども、うん、まあ、機材ね、故障する場合とか、まあ、遅延の場合とか、まあ、天候もね、あるし、理由もろもろのことから、まあ、機材変更は起こりうるんですけれども、まあ、それはね、しょうがないなって。で、CA さんたちも、やっぱり乗る機材が変わると、全部オペレーションが変わるので、なんかもうバタバタです、みたいなね。で、多分、機長さん変わると思うんだよね。やっぱり、運転できる機種が違うので、これはちょっと私も友人のキャプテンに聞いてみようかなと思ってるんだけれども、うん、多分そういう変更がババーっと24時間を切ったところから始まっちゃった のかなって思ったりしながらも、うん、いや結構機材変更痛いなっていうね、もうちょっとショックすぎて、もうこの先どうなっちゃうんだろうみたいなもうご飯出てくるけど、なんか全然なんていうのかな、ファンシーじゃないっていうか、ザルームで食べる、同じものが出たとしてもよ、ザルームで食べるそれとね、うん、なんか全然もう違う、なんかボーっていう感じで
だってシートでしょ、いわゆるビジネスだろうけれども、
あ、そうそう、まあビジネスクラスはビジネスクラスでやっぱ ANA のシート悪くないんだけど、うんうん、ね、大きな画面で一人でね、ドア閉めてもう何やってもいいし、着替えようとか思ってたのに
そうだよ、着替えられない
そう、と思って、まあなんか出てくるディナーも、なんだろう、今回その旅のテーマがファームトゥーテーブルで、地産地消であったりだとか、やっぱりこう、はい、いいものを食べるとか、オーガニックとかサスティナブルがテーマだったから、その立派な、なんか見た目は立派なその機内食を見た時に、これはどういう食べ物なんだろうみたいなそんな、なんかうがった目も入ってしまい、うん、もうちょっとどうしようどうしようと思いながら、でなんか映画もあんまり面白くなくって
そっちまでひっくりも来た。
全てが、ま、マインドのせいだよね。だから、
う
ん、
そうよそうよ。
ね、だこれが初めて乗ったビジネスクラスとかだったらすごい楽しいし、なんかもうめちゃくちゃね、あ、美味しいとかなるんだけど、もう全てが、なんだろう、なんだろう、なんだろう、どうしてこういう目に私は合ってるんだろうみたいな、そんな感じだったので、ちょっとね、まあ皆さんにも、こんなことがあるんだっていうことを、ね、うん、知っていただきたいのと、
うん、
機材変更に関してはね、まあ、機材って皆さん見てるかどうかわからないんだけれども、はい、やっぱりいろんな機材がねあるので、ちょっとあビジネスクラスに乗れると思って乗ってみたけど、まあ、普通のだったらいいんだけど、クレイドルっていうさらになんか昔のビジネスクラスみたいな、うん、フルフラットにならないやつとかもね、ビジネスとしてはあるので、うん、まあね、ちょっと機材とか機体とかそういうところにちょっと意識を払って発見していただくと、まあこんな風に落とされることもありますが、うん、知らずにね、だったら1便、午後の便にしていい機材に乗ればよかったっていうことは回避できると思うので、ぜひぜひね、機体機材をチェックしながら、特典航空券は予約をしていただくと、まあ、優勝はもちろんなんだけれども、特典航空券でも同じビジネス乗るのにもね、だいぶ満足度違うと思うので、ぜひ皆さんはルームに乗っていただけたらと思います。
ちょっと貴重な経験談を聞かせていただきましたね、今日は
勉強しました。
いや、ちょっと次こそザルームを願っております。
はい。ということで、ナパの話をしたかったんですけれども、うん、ちょっとこの話しちゃったので、次回はナパバレーの話をしたいと思います。
はい。次回楽しい話をよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ました。